ラジオレター卒業。
ここからはこの3月で卒業する北区上京区の中学生の皆さんのメッセージをお届けします。
教育大学附属京都小中学校9年の飛田さやらです。
斉藤相馬です。
藤田茜です。
小笠幸太郎です。
僕は高校に入ったら留学に行きます。約1年間の海外生活を通して異文化やその国の人々の考え方を学びます。いろいろなことに挑戦し体験することで自分の視野を広げていきたいです。自分の将来について考えるきっかけにもしていきたいです。
私が高校生になって頑張ることは計画的に行動することです。今は面倒なことを後回しにして後々困りがちなので、自己管理のできる高校生を目指して最近は手帳に予定をつけることを始めました。三日坊主なので毎年手帳も買ったのに1週間ぐらいで使わなくなってしまうのですが、今のところ結構続いているので、この調子で上手に時間を使えて充実した高校生活を送れるようにしたいです。
僕がこの9年間で成長したと思うところは、仲間と協力し合えるようになったというところです。僕は附属京都小中学校で仲間と共に成長してきました。ある目標に向かって仲間と協力し合って活動するというようなことが増え、その度に仲間と議論し合い、より良いものになるように努力してきました。昔は意見をぶつけ合うだけぶつけ合って少し空気が悪くなることもありましたが、年を重ねるにつれて全員が満足できるように全員の意見をまとめることができるようになりました。仲間と協力し合うことは思いがけない発見につながったり、成長できるきっかけになったりします。僕を成長させてくれた仲間に感謝を伝えたいです。ありがとう。
私が自分で成長したと思うことは、大勢の人の前でも自分が言いたいことをしっかりと伝えられるようになったことです。私はもともと目立ちたがりな性格だったので、人前で話すことも多かったです。その中で昔は緊張でそれまでに考えていた原稿を忘れてしまったり、スピーチを早めに切り上げてしまうことがしょっちゅうありました。しかし執行委員長として大事な場面で話すことが多くなり、自分がそのスピーチで一番何を伝えたいか、それを真剣に考え伝える努力をすることで、大勢の人の前でも自分の意見をしっかり言えるようになったと思います。
教育大学附属京都小中学校9年の吉野智子です。
中東あかりです。
藤間美奈です。
キム美樹です。
私たちからは行事について話そうと思います。私有祭は縦行事ではないので勝敗はつきません。なので優勝という共通の目標はありませんが、それぞれが与えられた時間を最大限生かし、仲間と地道に作り上げた日々は大切な宝物となります。卒業する9年生は高校に行ってもその宝物を忘れないでください。後輩の皆さんは卒業した9年生を超え、これからも私有祭を受け継いでいってください。
今回の私有祭は9年生最後の私有祭でした。ずっと楽しみにしていたオーナーを今年やっとすることができました。練習を始めた時、5回飛べるか飛べないかぐらいでした。しかし朝早くから集まり、改善策を出し、あったことが心に残っています。そして本番では掛け声を合わせ全員で縄を飛んでいる姿は、最高学年としてかっこいいところを後輩に見せられました。僕は終わった後の達成感が印象に残っています。僕は勝てなかったことは悔しいけど、みんなで頑張れたことが嬉しかったです。僕にとって今回が最後で最高の視聴祭でした。これからも視聴祭を続けてください。
私たちからは学校の好きなところについて紹介します。私の学校の好きなところは縦のつながりがあることです。1から9年生と年齢が最大8個離れている生徒とも生活するので、普通では味わえない特別な体験もできます。行事でも関わることはありますが、授業でも学年と関わる機会があります。例えば家庭科の課題で作成した自作の絵本を1年生に読み聞かせすることもありました。そのような経験ができる学校で過ごす毎日が思い出です。
私のこの学校の好きなところは、学校生活を自分たちで作り上げることができるところです。行事の運営は委員会を中心に準備をし、全員で全力で運営します。他にも学校の課題を改善するための企画、 生徒同士の仲を深めながらみんなで楽しめる新企画など自分たちが意見を出して企画します。うまくいかなかった時には一人一人が考えを出し合ってどうすればうまくいくのかを何度も話し合います。そのため一つ一つの活動が濃く最高の思い出になります。この学校での思い出は絶対に忘れません。ありがとうございました。
京都教育大学附属京都小中学校9年山川大地です。
名古屋春です。
渡辺さやなです。
8年伊丹理子です。
船林一乃です。
合唱コンクールや試唱祭や試遊祭などたくさんの行事がありましたね。特に後輩たちには毎回の一つ一つの行事に全力で取り組んでもらいたいと思います。僕は毎回の行事を少しサボっていました。でも今年が最後なので行事に全力で取り組みました。それととても楽しかったので来年もっと頑張ろうと思いました。ですが僕には来年がなかったのです。なので皆さんには何年生でも毎回の行事に全力で取り組んでください。
委員会では私が説明したことをしっかりと理解して積極的に発言してくれて嬉しかったです。皆さんが一生懸命で委員会活動がすごく充実して楽しいものになりました。皆さんがついてきてくれたおかげで無事にしぶきが完成しそうです。今まで本当にありがとうございました。来年からも学校のため自分のためにより良い委員会を目指していってください。
部活動では後輩の皆さんと一番長い時間関わった活動でした。どうでもいいことを更衣室で話した時やアルティメットをしたことは私の宝物です。きつい練習でも最後までやりきれたのは後輩の皆さんと楽しんで取り組めたからです。また5、6年生は部活動体験の時部活は楽しいということを改めて気づかさせてくれました。今まで本当にありがとうございました。そして在校生の皆さんはまだ練習する期間楽しむ時間があります。たくさん楽しい思い出を作り悔いなく取り組んでください。
3月に卒業される77期生の皆さんへ、今年度はもちろんこれまでも私たちの先輩としていろんな場面で支えてくださってありがとうございました。先輩方の行事や何事に対しても全力で取り組んでいる姿がとてもかっこよかったです。その姿に刺激を受けて私も高等部に入りたての頃よりもっと頑張れるようになりました。委員会などの縦割り活動ではこの学年の最高学年として中心となって話し合いを進めたりその場を求めたりしていてとても頼りになりました。私も次年度では先輩方のようにどんな場面でも活躍できる人になりたいと思います。
先輩の練習に混ぜてもらってアドバイスをいただいたこともありましたね。先輩のアドバイスのおかげで師匠祭でバトンがうまくつながったり委員会がスムーズに進んだり部活が活発的になったりしました。
先輩方の一つ一つの行動が私たちの学校生活に刺激を与えてくれました。77期生の皆さんは後輩全員が尊敬する存在です。
先輩と会えなくなるのが寂しいですがこれからも自分の夢に向かってまっすぐに皆さんらしく頑張ってください。後輩一同応援しています。
ありがとうございました。
中学生の皆さん、卒業おめでとうございます。